はネットスタジオの提供でお送りします。
BDS お便りコーナー
始まります。
はい、マットです。
はい、ツーさんです。
さあ今日も頑張っていきます。
はい、今日は9月2日日曜日、時刻は夜の8時を回りました。
はい、今日もねちょっと収録の方遅くなってますけども。
そうですね、はい、もうすっかり外は夜でございますね。
ですね、
うん、暗くなるの早くなりましたね。
ですね、本当にね、今までやったら7時ぐらいでも明るかったんですけども、
明るかったし暑かったよね、
だんだんね日が暮れてくるのも早くなってね。
そうですね、もうだって9月ですよ。
はい、
早いよね。
ですよね、もうね冬とかなってね、5時ぐらいになってきたらだいたい暗くなるじゃないですか。
はいはいはい。
そうなるとね、なんかものすごく遅くまで仕事してる気になりません？
5時頃まで起きてたらってこと？
いやいやいや、あの夕方。
あ、夕方の5時ね。
5時ぐらいになったらね暗くなってくるでしょ。
はいはい。
なんかねすっごい遅くまで仕事してる気になるんですよ。
わかるわかる。あの終わって仕事終わって外出た時に明るいと、
はい、
あれまだこんな時間？みたいな感じになるよね。
そうそうそう、だからね朝なんかでもね4時頃目が覚めてね、
はい、
もう明るかったりすると、あ寝過ごしたんちゃうかとか思ったりするわけですよね。それがもう今やったら5時ぐらいでもまあちょっと薄くらいかなっていう感じかな。
そうですね、だんだんと日が長くなって、逆逆日が短くなってきましたね。
だからね本当に明るいか暗いかでものすごくなんかイメージが変わるというところですよね。
そうですね。そしてまたあの最近はね奈良方面はやはりあの寒暖の差が激しくなってきて、
はい、
朝はちょっとひんやりしてきましたね。
ですよね、たまに朝ね寒くって目が覚めないと
か、
目覚める時あるでしょ。
扇風機かけっぱなしでブルッとして寒って言ってね、目が覚める時ありますね。
寝る時ねちょっとムシッとしてるからどうしても扇風機かけるんですよね。
そうそう、クーラーとかね、
でパッと気がつくとなんか寒っと思って目が覚めたら、朝方も寒いという状況ですからね。
ちょっとこういう時期には風邪をひきやすくなるかと思うんで、
はい、
ね、気をつけていただきたいですけどね。
ですよね。
マットさん風邪ひいてます？
僕は全くひかないですね。
そうですね、
はい、
うん、納得。
ここ何年と風邪をひいた記憶がないんですよね。
それってでもすごいよね。
うん、これ不思議やな思うねんけどね、なんでひけへんのかがわからん。
いや、もしかして気づいてないだけで実はひいてるとかいうことない？
いやいやいや、だってね熱が出ないんですよ、あのちょっと寒いなって感じる日はあるんですよ、ちょっと寒気すんなと思ったらね、ふっと着込んで寝るんですよ。
汗をかくように。
そうそうそう、ほなもう明くる日には全然寒気もなくみたいな状態な
んで、本当に風邪の初期症状でなんとか治ってるっていうところなんですかね。
そうですね、あのね特にねお風呂に、あったかいお風呂に入るんですよ。
あ、そうそう、それ絶対いいですよね、
だからあったかいお風呂に入って汗をかいて、でさっと寝るっていう状態でね。
あ、確かに、もうだから早いうちにね予防しとかないと、もう完全にちゃんと長引きそうやからね。
ですよね、それともう一つね、僕ね頭にタオルを巻いて寝るんですよ。
タオルね、
はい、あのタオルねよくねこの発音言われるんですけど、本当にねバスタオルあるでしょ、あれを頭にくるっと巻いて、足出して寝るんですよ。
あ、頭間側熱、逆やん。
そうそうそう、逆にしてね、だいたいね頭間側熱で寝ててもね、布団蹴っ飛ばしてしまうんですよね。
はいはいはいはい。
だから体全体が冷えてる状態になるでしょ、これをですねもう頭にバスタオルをくるっと巻いて、
あったかくして、
ほんで顔中汗かいてるんですよね。で足で熱を逃がすという。
ああ、じゃあ、まあ言ったら図鑑先生逆やけど、どっちかで熱を逃がせるのは一緒っていうことやね。
そうそうそうそう。それでいいらしいですよ。
あ、そうなんや。
どこかで熱を逃せばいいということでね。はい。まあそうすると結構早く治りますね。
これはなかなかマットさんの風邪ひき対処法ということで、
そうですね、
ぜひ皆さん一度お試しいただいて、
はい、
ただしそれで風邪がひどなったって言ってもあのこちらは責任を持てませんの で、
はい、
でね、ご了解くださいませ。
はい、
はい、まあでも9月ということでね、
はい、
あの皆さんも夏休みが学生さん終わられて、
はい、
でもまたすぐ土日でねお休みですよね。
ですね、
うん、
まあ明日ぐらいからですねほとんど学生の方が
そうやね、
いなくなるのは
本格的に学校が始まるという感じでしょうけどね。
ですよ よね。最近ねスーパーとか行ってもね、はい、子供たちが多くってね、
多い多い、レストランとか行っても多いよね、
うん、そうそうそう、うん、なんか邪魔でね
うん、若干わかる。
そうそうそう、あの可愛いねんけどね、
うんうん、
可愛いねんけども邪魔なんですよね。
ね、多分まあ私もそうですけど、子供いてないので、はい、どうしてもこう扱いにね、どういう風にすればいいのかわからないところもあるんですが、
はい、
まあ、レストランとか公共の場に行った時は私はちゃんとしておいてほしい。おとなしくとまでは言わないけれども、
はいはい、
ちゃんと自分の席に座っておいてほしいんですよ。
あ、なるほど。
それがでもダーッて走り回ったりとかね、
はいはい、
電車の中とかね、うん、わーキャー言いながら走り回ったりしてるとイラッとするところですね。
あー、なるほどね。まあまあ確かにね、そういうところもまあ子供らしいといえば子供らしい
ね
んけどね。
ただね、そういうなら広っ端で遊べばいいやんと思うんですけど、まあその辺はね、多分子供がいないからそういう風になっちゃうっていうのもある
んです けど、ね、まあそれでもね、お母さんたちもね、あの怒られるからやめときとかよく言うでしょ。
言っちゃうよね。
そうそうそう、
マナーやね。
マナーとして教えないとね。
そうやね、
怒られるからやめときっていうのはどうかなと。
もうその辺ってどうなんかなと思いつつ、私もなんかおばはんになったんかなと思うんですね。
ですよね。
言えないでいてますけどね。
はい、
まあでも子供たちもね、これからあの学校で、ぜひパワーを発揮していただいて。
ですね。
ね、宿題の方もやったかな、
はい、
大丈夫かな。
もう多分今頃頭痛めてる子供が多いかと思います。
今、今日の時点で言うてたほんまにやばいよ。
多分ね。
で、この時間ですからね。
うん、もう、
ほんまにやばいよね、
僕はそういうタイプでしたね。
あ、そうなんや。
と言いながら、ぐっすり寝てるタイプでね。次の日に学校行ってみんなに宿題見せてくれ
る
タイプなんでね。
私めっちゃ早いことさっさかさってやっていた方ですから、まあ、見せてた方やね。
あ、いろんなタイプの子がいるんでね。
そうですね。はい、はい、
うん、
さあ話は変わりますけれども、
はい、よ
この前ね、スマップのライブに行ってきましたよ。
お、またいいね。
よかったですよ。
好きやね、ほんまに。
そうそう、すごい楽しいしね、
うん、ジャニーズ系がね。
そうですね、今回はね、スマップのあのアルバムがギフトって言って、
はい、
贈り物っていう気持ちで、まあ、ファンに対しての感謝の気持ちを伝えるっていうアルバムだったんですね、
はいはい、
それをコンセプトにコンサートをやってたので、
うん、
もうすごいね、楽しかったんですよ。
あ、そうなんですか、
うん、
何か目新しいことでもあった
んですか。目新しいこと、3時間たっぷりとスマップを満喫。それも目新しくないけど。
それはいつものことよ。
そうそうそう、
だいたいライブとかコンサート行ったら、うん、そのアーティストをじっくり見れるっていう
ね。まあそうなんですけど、キンキキッズの場合はトークが半分ぐらいあるんですよ、
はいはい、
スマップはずっと歌とかね、演出で楽しませてくれるっていうのはあるんですけど。
あ、なるほどね。
今回でもね、一曲の中で手をつなごうっていう歌があって、
はい、
その時にはみんなで隣の人と、まあ、見知らぬ方もいらっしゃるんですけど、みんなで手をつないでこう、うん、歌いましょうっていう曲だったんですね、
はいはい、
それでこう手つないでやったんですけど、
はい、
なんでかわかんないですけど、隣友達やったんですけど、
はい、
めっちゃラブラブつなぎしちゃったんですよ。
おー、
うん、なんでやねんって後から二人で言ってたんですけどね。
いやいや、まあそれはまああれやけどね。
そうそうそう、
まだ友達でよかったじゃないですか。
そうなんですよ。でもその女の子なんで、二人ともなんでやねんやろと思いながら手つないでたっていう、
ね、隣にね、ものすごいなんか
かっこいい兄ちゃんとか、
かっこいい兄ちゃんやったらいいけどね、
うん、
あの汗臭いおっちゃんがいたりしたら嫌じゃないですか。まあまあ女性の方が多いかもしれないですよね。
でも男性もいましたからね。
まあ、まあたまにはね、そういう変なおっちゃんが混ざってるっていうのもあるかもわからない
ですね。そうですね。まあスマップファンとしてこう手をつないで、
うん、
まあ、楽しかったですけどね。
まあね、同じこう気持ちを持ってる人たちの集まりなんで ね、
はい、 そうですね、
いいかもしれないですよね。
マトさん最近ライブとかは？
僕は本当に行かなくなりましたね。本当にね、最近ね、ライブも行かなければ映画も行かない、
お
う、もうどこにも行かないっていう生活が続いてきてね。
文化的なことしてないや。
そうそうそう、もう日々パソコンに向かってる日々が多すぎて。
もうそれ1ヶ月ぐらい聞いてるような気がする。
そうなんですよね。
でも本当にね、ちょっと今調子が悪いですからね。
ですよね、
パソコンちゃんのね。
はい、
もう本当に新しいパソコンが欲しい。
そうですよね。まあまあ、せやけどね、スマップのライブとか行けたんでよかったじゃないですか。
はい、私は気分転換がすごくできましたね。
ですよね。はい、
さあ、そんな中で、私ちょっと運動もしないかなと思いまして、
はいはい、
この前ちょっと歩いてきました。
お、どこへ？
まず、心斎橋に行きました。
はい。
はい、そっから歩いて、堺筋本町まで、ずっと歩いて行って。
結構な距離やね。
まあ、一駅分ですね、
心斎
橋から。そこまで歩いて、土地お店見つつ、
はい、
で堺筋本町のとこで、千葉センター街ってこうね、問屋さんの
街
あるんですけど、端から端まで歩いて、
すごいすごい、
往復して、
うん、
で、電車乗って、今度は電気屋街に行こうと思いまして、
はい、
恵比寿町じゃないですか。
はい、
でもそれ間違えて大黒町で起きちゃう。
おお、行き過ぎや。
うん、間違うだと思いつつ、大黒町から電気屋街まで行きの、そっから難波まで歩き、
はい、
そして道具屋筋を抜け、
はいはい、
JR 難波に帰ってくる。
すごいな。
めっちゃ歩いたよ。
それすごい距離やで。
でしょ、足の裏ジンジンしてました。
すごい距離やな。
でもね、なんかお店見ながら行くと、はい、あの歩けますね。
ですね。あの新材橋ね、ずっとね、うん、あの本町の方まででもね、
あ全然行ける
行ってもね、うん、普通一駅二駅ぐらい歩いててもね、
うん、
お店見ながらやったら歩けにあれね、
そうそうそう、あっという間に時間だ
った
ね。
そう、田んぼ道とか山道やったら、うん、もう10メートル歩いたらしんどいねんけどね。
そうなんですよ、うん、だからなんかね、本当にこういろんなお店を見ながら、特に道具屋筋とか面白かったですよ。
あ、そうですか。
はい、
なんか新しい道具にも出てました。
新しい道具じゃないんだけど、
はい、
あのね、岩塩プレートっていうのがあったんですよ。
はいはい、
それがあのいわゆるこうモロッコの塩って知ってます？
ありますね。
モロッコってなんかこうピンク色のね、
はい、
あのプツプツなってるやつ、あれがプレートになってるんですけど、
ほうほう、
それを、例えばバーベキューとかするときに網、はい、の上に置いて、うん、そこの上で肉とか焼くんですよ。そしたらお塩の味がほんのり肉につくっていう。
なるほど。
プレート。
あ、塩のプレートがあったということ
で
ね。
で、それすごい欲しくって、たまたま道具屋筋に行ったら売ってたんですね。
はいはい、
4枚1000円ぐらいで、まあ、大きいやつやったんですけど、
は
い、4枚もいらんし、1000円も出すのもなと思って見てたら、
はい、
おっちゃんが、その店のおっちゃんが来て、いやー、なんだかんだこと出たら、喋ってたら、
はい、
いや、お姉ちゃん、ほな、これ1個やるわって言われて、それ1個くれはったんですよ。
はいはい、
で、そのちっちゃいやつもらって、うん、おっちゃんのおすすめは、スルメ。
あ、なるほど。
それでスルメを焼いたらめちゃうまいって言われて、まだ焼いてないです、
はいはいはい、けどね、うん、その塩の板じゃないですか、
うんうん、
塩辛くなりすぎるっていうことはないのか
な。ないねんて。なんかね、おっちゃんが言うには、はい、もっと塩気がかかるかなと思うけど、すごい薄いなって思うぐらいしかつかないんですって。
あ、そうなんや。
だからやっぱこう火をかけてもそんな溶けないせいらしいんだけど。
あー、なるほど。
ちょうどほんのり遠くで塩味ぐらいやから、
はいはい、
例えばお寿司あるじゃないですか、まあ、はい、魚とかでもいいんですけど、
うん、
それネタをその上に置いてしばらく置いといて、
うん、
ちょっと食べてみるのもいいらしいです
よ。ああ、なるほどね。
軽く塩味がつくとかね。
はいはいはい。
だから面白そうなんで、ちょっとやってみようと。
そうか。火で炙るより、水っ気の方が塩を取るんかもわかれんね。
逆にちょっと溶けてきてみたいなのがいけるのかもしれない
ですね。ですよね。
ちょっとそれ面白そうでしょ。
いいですね。
うん、
ちょっと今度やってみよう
か。ね、ここのバーベキューまたやれたらね、
ね、
持ってくるんで。
いいですよね。
お肉をちょっと焼いてみてみたいな、いいかもしれないですよね。はい。まあ、それをちょっと試そうかという、秋口でございます。はい。さあ、それでは後半ではテーマトークをお届けしていきたいと思います。では、ここで一曲聴いていただきましょう。アトランダムでハーバーハイウェイ。
街の明かりも 寄せ甘い吐息感じるほどに強く抱きしめる。
アットランダムでハーバーハイウェイお届けいたしました。
はい、後半戦も頑張っていきます。
いきましょう。テーマトーク、
どんどん。
テーマは傘。
傘ね、
うん、
もう最近ね、傘持って歩かないとね、
うん、
いつ雨降るかわからん状態でしょ。
そうですよね、ゲリラ雨がすごいよね。
でしょ、
うん、
ものすごい晴れたいい天気やなぁ思ってしてても、2時間後ぐらいにザーッと雨降ってきて、
ね、
でまたカラッと晴れるみたいな。
そうそうそう、本当にあの一歩先は晴れててみたいな感じのとこ多いですよね。
そうそう、
うん、
今日もね、僕ね、ちょっとこう近くまで走って行ったんですよ、
はい、
あの買い物せなあかん思ってね、うん、ほんだらその付近が雨バーッと降ってるんですよ、
うんうんうん
うん、で濡れて、うん、もう帰りにはもう止んでるんですよ。
ねえ、変な天気やね。
もう本当にそのちょっとの間で車が汚れてしまってね本当にね、
洗車したのにみたいな、ね、
そうそうそう、うん、先週もね、確かね、洗車してね、朝ものすごくいい天気だったんですよ、
うん、
これはちょっと洗車せなあかん思って車洗ってね、
はい、うん、
ワックスかけてん、
うん、
ほんだら12時ぐらいにね、大雨になって、
なんでやねんな。
で2時ぐらいにはね、カラッとまた晴れてるんですよ、
うん、昼からやってよかったよね、洗車ね
本当にね、まあその予定でも次の日もまた雨やったんでね
そっかそっか、一緒ですね。
もういつ降るかわからんみたいなね。
確かにね、なんか本当に変な天気も、はい、でね、自然災害も多いようなんですけれども。
ですよね。
はい、まあ今日はその傘をテーマにということでね、お届けしていきたいと思いますので、はい、メッセージの方ご紹介していきましょう、うん、
はいよ。
まずはその昔さんからいただきました、
はい、
最近は傘を常に持っていないといつ雨が降るかわからない天気ですね。
そうですよね、
同じこと言ってはりますね、うん、ワンプッシュで開く傘はよく見かけるけど、
はい、
畳んでくれる傘ってないのかな。これありますよ。
あんねや、
うん、
僕も見たことないな。
あ、ほんと、
うん、
便利。
自動でこう閉じてくれるわけ。
そうそうそう、なんかね、2段階あって、
はい、
1回プシュってすると閉じるんですよ、
はい、
もう1回プシュってすると折りたたみ傘なんでシュコンって短くなる。
あ、いいですね、
うん、
それは便利やな。
でもね、すぐ壊れた。
何やそれ
あかんわみたいなんでね、すぐ壊れましたけど。
あ、
そんなありましたよ。
あ、そうなんや、
うん、
で、あんまり売ってへんのかな。
かもしれない、
ね、
もうちょっとこう技術が進歩すればもっと出るかもしれない。
はいはいはい、はい、
荷物を持っている時には便利なんだけどね。
確かにね、
ね、
本当こう片手がね、荷物持ってたら片手でこう、うん、畳めたらね。
そうそうそう、
楽ですもんね、
荷物はあるわ、傘はあるわで、なん
かするもんね。そうそうそう、で、こう傘畳んでる間にびしょびしょになるわ、うん、みたいなね。
下に置いたら下も濡れてるとかね。
そうそうそうそう、ね、あるからね。
はい、うん、続きがありまして、
はい、
両手が使えるように背中につける傘とか、
はいはい、
自転車につける傘とかいろいろあるよね。
ありますね、
自転車はまあ、あの立てるサスベやね、傘立てがつけれるってことです
よね。ありますよね、
うん、これでも両手が使えるように背中につける傘ってあるんですか。
あのね、それもまあサスペンダーじゃないけど、こうステみたいなもんがあってね、うん、
はいはいはい、
あの背中にプッとこうさせるようになってるみたいでね。
すごいね。
で、やっぱりその A の部分がね、
うん、
こう R になってなくてね、
はい、
まっすぐになってるのが多いですね。
あ、そうかそうか、
うん、
でもこう手がめっちゃ長い人じゃないと傘長いの出されへんよね。
あー、なるほどね。
傘の距離より手が長くないと出えへんよね。途中でうんうんってなるよね
僕もつけたことないけども、
はい、
それつけてから背中につけるのかな、どうすんのかな。
だってほら、出すときにさ、出さなあかんや。雨降ってきたらシュー、あ、出えへんみたいな感じになれへんのかな。
いやいや、その刀みたいに出すんじゃなくって、
あ、違うんや
あの、広げてこう、肩に刺すみたいな。
そういうことか。背中につけるっていうのは背中に刺すんじゃなくって、
はい、
あの、背中にくっつけるんだ。
そうそうそうそう、
そういうことか。
くっつけて、
うんうん、
するタイプのやつね。
それだったら私見たことあるのはあるんですけど、はい、A の部分がめっちゃ長くて、
はい、
ゴムみたいになってて、こう肩のところにぐるぐる巻きにできる傘。
あ、あるあるある。
ありますよね。
それも見たことあるな。
でもあれ、ずり落ちひんのかなって、なで方の人あかんやろなって思
います、ね。なるほどね。
はい、
うん、
傘の柄の部分が刀になっている傘があったけど、
はい、
入れる袋も肩からかけれるように工夫されてはいたけど、
はい、
袋ではなく鞘のように固めに作ってあれば、腰にかけて傘だけ持って収納できるのにね。
ああ。
ということですけどね。
なるほどね。
私このメッセージ見てたから、イメージ的に背中にこう傘刺すようなイメージでいましたけど、
ちゃ
う
んですね。違うね。あのね、本当にね、あの刀の絵 ていうの、
はい、
みたいに作られた傘って、うん、僕も見たことあるんですよ。
お
で、あれそれこう鞘の部分をね、
うんうん、
本当にこう固めに作ってあったら、
はい、
刀みたいにして出せんのにな
って腰のとこで刺してね
思って見てたんですよ。
いけるかもしれませんね、
うん、でね、
うんうん、
今日のね、はい、あの写真なんですけどね、
そうそうそう、これね、
これがね僕ちょうど入れ物が硬いやつやったんですよ、
うんうんうん、
このメッセージ見てね、
はい、
あこの傘やと思ってね入れたんですけどね、
そう私も写真見ててこの下の棒みたいなバットみたいなのが何って聞いてたんですよね。
これねプラスチックでね硬い形になっててね、うん、さっと入れれるんですよ、
はい、お傘の収納袋というか収納ボックスみたいな感じ
だね。そうそうそうそう、うん、入れてね、でオレンジの部分あるでしょ、
はい、
写真のあそこをパカッと外すとね、
はい、
水とか溜まってたら抜けるんですよ。
あうまいことなってあるんや。
そうそうそう、これ ね,
ね
もう小さな傘なんですよ、
うん、
もう50センチか60センチぐらいしかのないんですけどね。ほう
ほ
う
ほ
う、
子供用
っていうかまあちょっとしたよみたいな、
一人用でちっちゃく入るようやね。
そうそうそう、
うん、
これの大きいのがあればね、
そうやね、
いいんじゃないかなと思って。
そうですね、で腰にさせるようにこうベルトにセットできるようになったりとかした
ら
ね。
そうそうそうそう、
でも背小さい人とか足短い人が引きずりすぎるね。
いやいや、まあその辺はつける位置って考えればええやん。
そうかそうか、そうやな、
背中につけるとか。
そうやな、
まあ、背ちっちゃいでもその1メーターとかの人やったらどうかも、うんうん、
子供また子供用すればええ
話だしね。そうそうそうそう、
うん、確かにか、ね、昔の武士だって足短い人おったかもしれへん
も
んな。
まあね、
うん、
いやまあ武士は刀であって傘じゃないからええねんけどね。
確かにね、はい、はい、面白い傘もいろいろありますね。その傘、はい、ありがとうございました。
ありがとうございます。
じゃあ続きましては、こちらにエコさんと読むんでしょうか、
はい、
江戸の絵に子供の子でエコさんですね、
うん、
昔からするとびっくりするくらい傘が安く買えるようになりました。
そうですよね、
最近だって100均とかであるもんね。
ありますもんね、
うんうん、わざわざ持っていかなくてもコンビニで買うからいい、
はい、
電車に置き忘れても取りに行かないで新しいのを買うからいい、
はい、
物を大事にする心忘れてませんか。
そうですね、
簡単に買って簡単にしてる、うん、ちょっと考えてみましょう。
あ、まあまあ確かにね、100均とかでもね最近ものすごくこう柄が入ったやつとかね、
ありますよね。
もうビニール傘じゃないんですよね。
そうそうそうそう、うん、なんかちょっとおしゃれな感じになってきてますよね。
そうそうそう、良くなってきたからね、
ね、
まあ確かに持っていかんでも買ったらええねんっていう気持ちもわかるけどね。
あるけど、でもやっぱりこうなんていうか気に入った傘って長く使うじゃないですか、
はいはい、
だからやっぱりそれはね大切にね、いいものを持つっていうのも必要やろうしね。
ですね、
うん、
まあ本当にね、これ不思議なもんでね、
はい、
気に入ったいい傘ってね、
うん、
どっかに引っ掛けたりね、
はいはい、
こう破ってしまったりとか
忘れてきたりとか
忘れてきたりとかするんだけど、
うんうん、
案外100均の傘って忘れないんですよね。
なんでかずっとあるよね。
そうやね、
うん、
あれ不思議やね。
ねえ、
なんかね、こうもうなんかあったら嫌やからと思って安いのにするとね、
うん、
そういうやつほど残ってんのよ。
そうやね、で意外と丈夫やったりするしね。
そうそうそうそう、
そうなんですよね。
だからね、
だからお家の傘立てにこう傘が何本か立ってるんですけど、
はい、
お気に入りのやつはなんかいつの間にかまあまあちょっと古くなったりとかいうのもあるんですけど、
うん、
なくなってて、
はい、
今残ってるのは本当ビニール傘とかね。
でしょ、
もうやむを得ずその場で買った300円の傘とかね。
そうそうそうそう、
なんかそんなばっかりなんですよね。
結構そういうのは残ってね。
そう、
僕ね、傘じゃないねんけど、
うん、
サングラスがそうなんですよ。
あ、サングラス、
はい、
はいはい、
めっちゃ気に入っていいやつ買ったりするんですよね、
うん、
いいやつはどっかでなくすんですよ。
いやなんでやねんやろな。
でもう一応とりあえず安いのも、
うん、
まあね、なんかしてる作業とかする時とか、
うんうん、
そういう時用に持ってる安いやつは、
あ、ちょっと汚しても折れてもええわぐらいのね。
そうそうそう、な、うん、くさずずっとあるんですよね。
なんでやろな。
それが不思議でね。
そうよね、
うん、
なんかやっぱこうどうやねやろ、大切にする心ももちろんあるんやけど、
はい、
物もどうやろ大切にする心分かってって言いたいね。
まあまあ確かにね。で最後ね、逆を言えばね、
うん、
100円のものが大事に残ってるっていうことは、
そっかそっかそっか、
いいことじゃないですか。
大切にしてるっていうこと
やもんね。節約にもなって、
うんうん、
ちゃんと残っているわけで。
そっか、
だからいいものを買ってなくすよりは、
うんうん、
まあ安く節約して大事に持つっていうのが一番、
あ、そうやね、
いいんちゃうかな。
でも大事に持つときっとその子もなくなるんちゃ
う。あー、なるほど。
大事じゃないよって言いながら、
はいはい、
ずっとあるパターンにしないといけないのかな。
あー、そうかそうか、
うん、でももしかしたらね、ビニール傘とかって、
うん、
どっかに入れ替わっててもわからへんのかもしれへんよ ね。
あ、まあまあね、うん、入れ替わっても全然わからない状態だからね。
コンビニとか行ってね、外にさしてて帰ってきた時、どれどの傘、まあこれでいっかみたいな感じがあるじゃないですか。
はいはいはいはい。
なんかもしかしたら入れ替わってるのかもしれない
よ
ね。
あ、うん、僕あったわ、そういえば、うん、いい傘持っててね、
はい、
あのどっか入る時にこう置くじゃないですか、
うんうん、
出てきたら
ない
その傘がない。
そうやね、そうやね。
あれめっちゃ悔しいよね。
そうやね。
で、あのビニール傘だけが残ってん
ね。ねえ、あれ腹立つよね。
これを持って帰れ言うことか、
ね、そうなんですよ。
感じでね。
他にお客さんいてなかった、自分だけやったらこれかいみたいなのがね。
そうそうそうそう。
あるよね。
あれは腹立つね。
だから私もそういう傘は自分の手元に置くようにしてますね。
はいはい、
外に置いたりとかね、共通のとこ入れへんようにしてますもんね。
ああ、なるほどね。
うん、
まあそういう風にしよう思ったら、またこう持っていくとき濡れてたりとかするしね。
そうそう、びちゃびちゃなったりね、まあ邪魔やったりとか
も
ちょっと悩むとこではあるんですよね。
あとね、満員電車に乗るときね、
はい、
傘さしてこう駅まで行くじゃないですか。
うんうん、
行って、さあ乗ろう思った時に傘がビシャビシャになってるでしょ。
そうやね、あれね。
で、満員電車に乗ると、
うん、
もう自分の服もせやけど、周りの服まで濡らしてしまうでしょ。
そうなんですよ。
あの時に電車にこうさせるような、傘立てみたいなのがないのかなと。
スペース的に？
そうそうそう。
でもそれこそまたそこで間違いするからね。
まあまあ確かにね、
うん。
それを思ったこともありましたね。
私ね、そういう意味では便利なのがあって、あの、よくこう水分をめっちゃ吸い取る、あの、マットとかあるじゃないですか、こう、あの、すごい、モコモコってしたような。
はいはい、
あれの、傘用のやつがあって、
ほうほう、
こう丸くなってるんですけどね、
うん、
それがこう中側がその水分吸収用のモコモコなんですよ、
はいはい、
それを傘の下からくるくるくるくるくるっとこうやると水分を全部吸い取ってくれて、
うん、
傘の柄のとこにそれがつけとけるっていうやつがあるんですね。
ああ、いいですね。それ
ね、それ なかなか便利です。
ああ、
うん、そんなんつけてこう迷惑ならへんように、まあ自分自身も濡れないようにということで ね、やったりしてますけどね。
本当、車乗る時もね、
うん、
傘をこう畳んで車にポンと掘り込むと車内が
びちゃびちゃになるよね。
びちゃびちゃになるやつでしょ。
そうそうそう、
あれがちょっとね嫌で、
うん、また特にね最近のゲリラ雨みたいな雨でね、
そうそう、
傘さしたべちゃべちゃですからね。
そうやね。
ね
ー、でまたそのゲリラ雨ね、その一瞬畳む瞬間にびしょびしょなんですよ。
そうそう、
体が。
まあ、でまたパッと見て病んでる感じ。
そうそう。腹立つね。あと10分遅かったら脱げへんかったのにみたいなね。
そう
な
んですよね。まあ傘については語り尽くせないぐらいいっぱいありますけれども、
はいはい、
このあたりにしておきたいと思います。皆さんメッセージありがとうございました。さあでは来週のテーマ決めていきたいと思います。
はい、
両手、
うん、
自転車、はい、刀、はい、袋、うん、収納、うん、コンビニ、電車、大事、このあたりでいかがでしょうか。
どうでしょう、収納
を、収納
っていろいろあるじゃないですか。
ありますね、私大好きです。
僕の傘の収納のこともね、今日いろいろ喋ってたんですけども、うん、こう収納するのがやっぱり片付け上手、
そうですね、
みたいなね、
大好きです。
僕結構収納しすぎて、
うん、
どこに何があるのかわからない
タイプ
な
んですよ。それもある、あるある、
ですよね、
うん、
出しといたらすぐわかんねえけど。
そう、でもね、なんかイラッとするじゃないですか、こう机の上くちゃってなってるとね。
あ、
直したくはなるな。
机の上にいっぱい置くタイプなんでね、
うん、私片付ける方やけどね。
まあそうなんで、来週は収納でいきましょうかね、
はい、そうですね。では来週のテーマ、収納でお届けしたいと思います。
はい、お相手はマットでした。
スーさんでした。
バイバイ。
それではお別れの曲はフレンディーで電話してもいいかい。
描いていったいから